Billboard.
ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
ビルボードジャパンの戸塚です。よろしくお願いします。
いやー、戸塚さん終わったよ。赤涼したよ。
何時までやってたんですか昨日。
24時過ぎてね、
やっててね、はい、
いや先方ね、リッドミュージックの編集の方がね、
はい、
言うには明日つまり今日なんだけど、明日の朝9時までに返事してもらえばいいんでみたいな感じで、それ夜来たんだよ。無理じゃん無理じゃん、人として
夜に朝の9時、
うん、そうそうそう、無理じゃんって思って、でそれで夜ずっとやってて、でその人も作業してて、
あ、
結局もうほぼチャットみたいな感じでやってで今日の午前中に、すいませんここも違うんじゃないですかねみたいな感じの指摘があって、また赤が入って戻ってきて、
まあそんなもんですよね、うん、
すごいね、
うん、
あの途中でカラーが入るんですよ。
え？
カラーのグラフが入るんですよ。
ああ、入ってました、入ってました。
冒頭に、グラフを、カラーのやつは必要に応じて、カラーのやつは全部入れておいて、で、冒頭の何ページ参照みたいな感じで進行しようっていう予定だったのね。結局、いちいち戻るのめんどくさいっすねっていう話になって。
ああ、はいはいはい。
何ページ参照って言ってももう誰も見なくなるじゃん。
はい。嫌になります。なので、はい、
そうそう。だから、じゃあもう文中に入れようと。文中に入れて、で、それで、そのグラフを、カラーにしようと。だから、冒頭カラーじゃなくて、途中がカラーになるっていう、変則なのかな。それを、のパターンで作って。なので、死ぬほどグラフが入っております。
はい。ちっちゃい文字で。
ははは。ああ。
はい。
これはね、もうね、グラフでどんどん時間、制作の時間が押してったんだもん。
グラフでですか？
そう。だから、最新のデータがいいよねっていうことになって、じゃあ、11月までの23年度までのデータまで全部入れようと。っていうことになって、11月までのデータをやって、で、それを、藤井さんと田辺くんがデータまとめる作業を、12月の第1週、第2週ぐらいまで全部やった。で、それを写し込んでみると、まずカラーをまとめるとダメだね、になって中に入れましょう。で、そうするとどうだ、こうだ、みたいなやり取りになって。で、グラフこれだとちっちゃくて文字も潰れちゃうね、みたいな話になって。で、作り直し。その監修の山口さんが、全文を自分のノートに、この前の月曜かな、に掲載したんですよ。で皆さんに読んでいただいたんですけど、そこから10年前に、僕らが登壇したことがある、イベントの記事に飛ぶようになってて、でそこに上がってる写真がね、もうね10年前、若いね
さすがに。
そうなんだよ、なんか全員若くってさ、ちょっとなんかいろいろ考えてしまうね。ということで、はい、人間年を取りますねというお話でございました、
はい、
久しぶりのポッドキャストでございますけれども、とりあえずはこういう本の話を織り交ぜながら進行していきたいなと思いますが、早速ジャパンホット100行きましょうか。今週のジャパンホット100、3位からカウントダウンお願いします。
はい、3位はミセスグリーンアップルでナハトムジーク、2位は月で晩餐歌、1位はクリーピーナッツでブリングバングバングボーンでした。
はい、ブリングバンバンボーン、これすごいね、1位になりました。すごいね。
そうですね、
バンバンバンつって上がってったって感じだもんね、
はい、急にどんどん上がってきましたもんね。
これグローバル、特にアメリカで火がついたのが先なんだけどさ、でそこから一気に日本の方にもヒットが波及するっていう、ものすごいパターンでヒットしてったって感じですよね。
本当逆輸入というか、
日本で火がついてそれが海外に波及してっていうパターンと全く違う形でヒットしてってるっていうのが面白くて、でこういうことを考えるとさ、日本からヒットしてそれが波及するみたいな地域的なヒットっていうことじゃなくて、エンターテインメントをグローバルで共有してるから、どこでヒットが起きてもおかしくないみたいなことを示してんのかなって思いますわ、
うん、
本人たちが一番びっくりしてると思うんだけどね。
いや多分そうですよね
、はい、続いて総合2位に月晩餐歌、
はい、
これは 前週1位なんだけど、で、はい、当週2位に落ちたけど、総合ポイントが上がってるんだよね。それがまたすごいなと思ってさ。
そうですね。
ポイントは落ちてるけど、相対的なランキングが落ちるはあるんだよ。で、それはあるんだけど、月ってさ、ずっとポイントが上がり続けてるんだよね。
うん、そうなんですよね。
前週、HOT100 で1位になりましたよっていうのがニュースで報じられて、で、それでポイントがちゃんと上がっている。で、しかもラジオのポイントも上がっているっていう状況なんで、みんながこの月という稀有な才能でございますな。15歳だっけ、
はい、
の、はい。の、あの、若い才能に関して目を向け始めているのがこのタイミングということなんだなと。ビルボードジャパンの方で上田くんがインタビューを載せてますね。
はい。先週撮れたみたいですね。
これは何？偶然狙ったの？
いや、やっぱ注目度が高いっていうところで、もう何週も連続でにトップ20に入ってたので、はいはいはい、マンスリーフィーチャーでお声掛けさせていただいたところ、受けていただけたということです。
なるほど。
はい。
もしかしてインタビュー、こんなに長いインタビュー月で撮ったのって、割と早い方なんじゃないの？僕ら。
多分、初めてなんじゃないですか？見たことないですね。
ウィウィシーっていうか、あの、すごいいい感じの、あの、制作との距離を感じる、はい、月さんのインタビュー、記事載ってますんで、こちらもぜひご覧いただきたいというところですな。そして総合3位、ミセスですよ、ナハトムジーク。
これもキュンと上がってきましたね。はい、
クリーピーナッツも月もミセスもそうなんだけど、順位をこう、階段のように上がっていくパターン。
うんうんうん。
今月、すごいよね。
確かに。
なんか目立つね。
はい。なんか初登場からいきなり1位とか2位とかでのはなくて、
うん、そうそうそう、
20位前後からじわじわ上がっていくみたいな。
そうね。
はい。
それの走りがシャイトープとかだったのかなとも思う。
ああ、確かに。
初週登場が、あの、最高位っていうパターンじゃなくて、徐々に徐々にランキングは上がっていくっていう、なんか美しいパターンがすごく出てきていていいですな。そういう中だと、今後あれですか、じゃあミセスも、ミセスはぐわっとあれだよね、ストリーミングとか、あとラジオもぐわっと上がってるってことか。
そうですね。ラジオが今週1位ですからね。
はい。とすると、あの、もう一伸びあるぜって感じですかね。
な気がしますね。
なるほど。
カラオケも多分解禁されたらみんな歌われるんじゃないでしょうか。
今って、クリーピーナッツが、ストリーミング再生数が1465万回をいっちゃってるからね。で、月晩参加が1053万回いってるから、ここにじゃあミセスが今799万回。これがどんくらい伸ばしてくるかっていうところかな。
うんうんうん。
1月紅白受けて、あの、YOASOBIのアイドルとアドのショーの2つが順位を争っていくパターンなのかなっていうところから、なんか、趣を変えたっていう感じですね。
確かに。もうこれいつまで続くんだろうとちょっと思ってたんですけど。
ねえ。
はい。
すごいね。なんか変わってきたっていう感じでヒットチャート面白いですな。
2024年を感じ始めてきましたね。
なるほど。他になんか。
そうだ、あの、磯崎さん、ミルクのキスプランは、あの、リリースパーティーをビルボードライブ横浜から行ってくれたらしいですよ。うん、
マジで？
はい。配信を一からやってくれたみたいです。
あ、そうなんだ。いつ、はい、いつっていうのもあれですけど。はい。
1月、結構先週とかだった気がします。1月25にレポートが上がってるんで、1月24とか。
あら。あら、すごい。
そうなんですよ。
なるほど。そうですね。報じられたり報じられてなかったりするけれども、ビルボードライブ割とボーイズグループとか、
はい。
使っていただいたりしますもんね。
そうなんですよね。ファンクラブイベントとかでやっていただいたり、
確かにね、あの空気感、親密な空気感のところでファンクラブとかすっごい楽しいよね。
いや、絶対楽しいですね。倒れちゃう気がします。楽しすぎて。
ということで、報じられたり報じられなかったりしておりますが、ビルボードライブ、そういう使い悪い方もしてるのかっていう。はい。 暴露でございますな。
突然の宣伝、はい、よかったら使ってください、はい、皆さん
、はい、以上ホットワンハンドレッドでございました。続いて、はい、ホットアルバム3位からカウントダウンお願いします。
はい、3位はセブンティーンでセブンティーンズヘブン、2位はアンデッドでアンサンブルスターズアルバムシリーズトリップ、1位は超ときめき宣伝部ときめく恋と青春でした。
ということで、フィジカルのランキングと同じら並びという形でいきました。っていうことは、はい、じゃあフィジカルのランキングを枚数的に言うならばって感じですね、うん、超ときめき宣伝部は、フィジカルが 31,994 枚、アンサンブルスターズが 25,149 枚で、セブンティーンが2万トンで105枚っていう感じでした、
うん、
っていうことでセブンティーンずっといんねっていう感じで累計で68万枚に到達しております。はい、
うんうん、
シングルでの累計枚数よりもアルバムでの累計枚数がめちゃめちゃ多いアーティストが本当に増えたんですよ23年度は。
確かに、はい、
とこの前リリースされたから私が休んでたタイミングだったので言えなかったんですが、ストーンズとザ・バイブスが当初累計で 536,084 枚ということで50万枚超えを果たしたっていう感じですね。やっぱこのアルバムもこっから以降の彼らの音楽性をちゃんと伝えてくれているアルバムなので、なかなかいい作品と思っておりますよ、
うん、
はい、どうすかアルバムチャート、なんか言いたいとこある？
座禅ボーイズが9位に入ってるんですね。
座禅ボーイズのランドがとフィジカル12位デジタル3位っていうことで、デジタルの方で動いてきているアーティストっていう意味だと、このザゼンボーイズもやっぱりちゃんといるなと思いつつ、じゃあデジタル1位はどれなのよってなると、トモ・トゥ・ムーンなんですよね。
お
ー。それが、ホットアルバムス15位に入ってきている。こっちはもうフィジカルで36位なので、もう完全デジタルの方で動いてきているアーティストっていうことにはなるんですが、カンジャム、今年来るアーティストで3人の賢者たちが喋るっていう番組でトモが紹介されてましたけれども、
はい、されてましたね、は
い、いよいよみんながトモを見つけたっていう感じですかね。
見つかっちゃいましたかね。
はい、
はい、
のでここはまた期待したいところでございますね。
そうですね、はい、
はい、これがまたホットアルバムスからホット100とかにもちゃんとこううまく影響していったらいいのかなとも思ったりはしますな。
うんうんうん、確かに。ともおさんキャリア初のアルバムリリースらしいので今回。
うん。
それがデジタルで1位っていうのはすごいですね。
YouTube とかも積極的に使ってて、自分が歌ったり、カバーソングを歌ったり。でそういう意味でもやっぱり今風だなというか、まあ動画のメディアをうまく使ってるんだなっていう。あと歌うまいよね。
上手ですよね。
こういうさ、まあ、入りもそうだしさ、低音の、はい、歌うまい女性アーティストが割と増えてきた感じしませんか？
確かに。
こういう人たちが出てきてくれるとまたなんか女性アーティストの幅が広がっていいですねって思っちゃいますね。
うん、確かにそうですね。なんかいい声でこう聞かせるみたいな、
うん、
歌い上げるだけじゃないところが、
ウィスパーボイスってあるじゃないですか、ささやき系、視察音を割とこう強めに歌ってたり、あと低音、はいはい、とかだと、はい、音程をコントロールするのってめちゃめちゃ難しいっすよ。
ああ、そうなんですね。
あ、だってカラオケでも、うん、キーが低めで自分と合ってないところで歌うのって結構大変じゃん。
そうですね。
歌う前のって高いところよりもむしろ低いところをちゃんと音程コントロールできてるかっていうのが割とポイントだったりするっすよ。
確かに確かに。
はい。のでディレクターが割とこうオーディションするタイミングのところってリズム感だとかピッチだとかチェックするところでの特に低音で見ると分かりやすい。
うんうんうん、
上の方って当てやすかったりするからね。
あ、逆に勢いつけて出すから高音出しやすいんですかね。
そうなのかもしれないので、うん、そこで結構この人は歌うまいんだなっていうのを思って聞いてたりはするんですけれども、
あ、 なるほど。低音の安定感か。
そうそうそう、うんうん、はい。でちなみにデジタルで2位なのは、はい、これはデジタルオンリーっていうことになるのかな。ワニマ、
はい、
はい、ワニマがオンリーだったので、というかフィジカルのポイントが加算されなかったということで総合21位に初登場ですが、うん、ワンタイム
アコースティックアルバムなんですよね。意外とワニマってすごい大きい音を鳴らしてるバンドっていうイメージが強かったんですけど、うん、意外と一つ一つの曲を聴くとアコースティックに意外とハマるというか、アコースティックでもともと出しても全然大丈夫な曲ばっかりというか、聴かせられる曲が意外と多いんですよね。
歌メロと歌詞がちゃんとしてる。
あ、そうですね。
へえ、うん。じゃあこれも長く聴かれるアルバムになるでしょうっていう感じなわけですな。
そうですね。
ね、正月休みとか全部すっ飛ばしてやってたわけですよ。土日の休みとかも、はいはい、11月ぐらいからずっと、はいはい、でやってて思ったんだけど、でもう終わったら24年の正月が来るって思ったんだけど、
うんうん、
仕事結局いっぱいあんのね
別に正月はなかったという。
そう、気づいたんだけどさ、はい、できないから後ろ倒しにしてたやつとか2月にやらなきゃいけないことっていうのが立ち上がってて、
うんうん、
ただ正月をロストしただけっていうねそんな感じなんですけれども、最近どうですか、はい、戸塚さんは。
先週私たちが女性をエンパワーメントする企画のウーマンインミュージックの、業界向けのフィーカというイベントを Spotify さんと一緒にやってるんですが、それの第2回が先週ありました。
どうだったですか。
業界の方30名くらい来ていただいて、結構いい感触で帰っていっていただけたので、すごく良かったなと思いつつ、まあ、ちょっと時間が足りなかったりとか、うん、まあ、今後の反省点はいろいろあったんですけど。
だから、フィカ、いわゆる、日本語で言うとお茶会。
はい、
で、それを、まずはっていうか、業界内で、そういった問題を共有するっていう業界の、まあ、会社の枠を超えてみんなでつながっていくっていうのを徐々に増やしていくっていうのがコンセプト、はい、でフィカをやってるんだもんね、
はい、
書籍の帯にも書いてもらったけどさ、現役チャートディレクターによるチャート解説書みたいな感じの帯に書いてもらったんだけど、
はい、
現役の人が書くにはもうね、骨身を削るしかないんで
確かに3ヶ月で量は確かに
そうなんだ。あれ書いたじゃん。11月の下旬ぐらいに俺もう体調悪くなってポッドキャスト休んだじゃないですか、
はい、はいはい、
でなんで休んだかっつうと、執筆しながら全身から生ゴミの匂いがし始めてるような気が始めたん
やだやだ
俺なんか全身が臭い気がするわとやって、うん、手を洗ってもシャワーを浴びても何をしても全身が臭いっていう気がするようになって、うん、で文字読んでもその全身の臭さが気になって全く集中できなくなって、
ああ
これはやばいわと思って、
うんうん、
休んだ次第でございますよ。
絶対精神的な病ですよ、それ。なんか本当に臭いわけじゃなくて、そう感じてしまうみたいな。もうまた、ポッドキャストは定期的に再開するんですか？
いや、だから結局、その3ヶ月間こう、仕事をほっぽってた分、やつとかが、はいはい、今、すいませんどうですかみたいなやつとかが降ってきてる状態なので、はい、でしかもこの本プロモーションだみたいな感じのやつが来てて、全然休めないっつうか、時間がなかなか安定しないんだよね。
ああ、2月に大型イベントも磯崎さんありますしね。
2月の8日の東京ドームシティホールがありますね、
はい、
そちら、はい、もうあと1週間ですね、気がつけば。
そうなんですよね、早いですね。
ああ。なんかこの前の夜音の時よりもパタパタ感がないですね。慣れてきたのかな。
でも多分2日前ぐらいからみんなパタパタしてきたんじゃないですか。まあでも慣れてきた感じはありますけど。
まあいいや。とりあえずじゃあ2月のその下旬の方ではまだ告知会見してないけど、ルミネとか来日するからね。
はい、
そこ、はい、そこでもまたあじゃこじゃやらなきゃいけないしね。
大きいイベントが盛りだくさんですね。 2月。
ああ、そっか、2月20日か、この本出んの。はい、だからね、はい、やばいっすね。
ではまた、2月もポッドキャストは不定期ということで。
はい、申し訳ないですね。はい。
磯崎さんが生ゴミの匂いになっちゃうので。
はい、はい。なんとか、見捨てずに、なんとかこちらのポッドキャストもご愛顧いただければと思う次第でございます。
はい。
はい。今回も聞いていただいてありがとうございました。なかなか寒いね、最近。
寒いですね。急に寒くなりましたね、2024年になって。
はい。はい、ということで、もういきなり冬だっていう感じの中、はい。皆様、はい、お風邪など召されませんように。それでは、次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。